もこんにちは、前田です。今日はですね、この通訳トレーニング入門の講師のリリーさんをお招きして対談という形で録音していきたいと思います。リリーさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。こんにちは。
こんにちは。今日はティーズ英語ラウンジに来ていただきました。何やら、はい、結構近いですよね、リリーさんお家から。
あ、そうですね、今新宿区にいるので。
は
い、
ですよね。
近くてもうとっても来やすくてびっくりしました。
はい、
はい、
以前ティーズのセミナーに来てもらった時には仙台から来てくれたんですよ。
そうですね。
ですよね。本当
に最初の時はまだ仙台在住の時でしたね。
ですよね。
はい。
で、いつ東京に来たんですか？
ちょうどもう2年前になりますね。2年前の9月、2018年の9月。
なるほど。
に拠点移してます。
はあ、
は
あ、
はい。
じゃあその辺はおそらく、その通訳者としてのキャリアを積んでいく上での決断ってことですかね。
そうですね。まあ、宮城県の地元で、まあ、もともとこの仕事を始めたんですが、宮城にいながらも東京はしょっちゅう往復して、こっちの仕事もよく、まあ、兼任でしてたんですけども、逆にこちらの関東の仕事が増えてきてきたので、
うん、
こちらに拠点を移して、で、東北で仕事ある時に戻るという、まあ、逆にしたっていうパターンですね。
なるほど。
はい。
今日はこの回のセミナーについていろいろお話を伺いつつ、一体リリーのりことは何者なのかと、
はい、
それを、
はい、
ほじくり出していきたいなと。
あ、いいですね。
思ってます。
お願いします。
はい。
はい。
この音声は、セミナーの告知ページの上の方に載せる予定なので、
はい、
このページを今一緒に見ながらですね、話のトピックをちょっと拾っていきたいなと思ってます。
はい。
概要を僕の方から説明しますけれども、2020年の10月18日日曜日に1日かけて行います。通訳トレーニング入門という名前なので、これは実は去年の2月に一度やっています。
うん、
はい。その時、まあ、すごく参加された方、数も多かったですし、満足度調査もしたんですが、かなり評判も良くてですね、第2回をやってくれとか、シリーズ化してくれとか、結構あったんですよ。
嬉しいですね。
はい。それで、もちろん僕としてはですね、そういう声にはお答えしたいので、やりたかったんですけれども、何しろですね、このご時世、セミナー自体をなかなかできない状況になりまして、
はい。
ですね、今これ10月18日にやろうとしてますけど、ティーズでセミナー開いたのが最後が12月の末なんですよ。2019年の12月の下旬に、
はい、
やって以来、つまり今年まだ0回。
なるほど。
まあ世の中の状況、特に東京の状況があまり思わしくないってことで、まあそれでずっとね、やめているんですけどね、セミナーは。
うーん、
とはいえですね、一応僕も会社経営してますし、この場所は別に自分の実家じゃないし、毎月家賃を払いながら経営してるわけですから、
そうですね、
収入がゼロのまま、家賃だけ何十万も払うっていうのは結構きつくて、
はい、
で、まあさすがに何もしないままずっと行くわけにもいかないし、まあ今回後で話しますけど、いろいろ工夫をすることによって、
うんうん、
会場をどんどん使っていこうと、そういうふうに決断を下して、で、特に去年評判の良かったイベントを中心にして、再開、事業再開ということで、
はい、
はい、で、リリーさんに声かけたと、
はい、ありがとうございます。
いつもですけど一瞬で OK してくれますね。
そうですね。もうとにかく楽しいことにはもうすべてイエスですね。まあ特に前田さんとのこういうお仕事本当楽しいですし、あとその前田さん通してこのティーズに集まってくる方ってやっぱ皆さんなんか楽しそうなんですよね。とってもこう。本当に学習することとか新しいことを学ぶことに対して本当になんか楽しい目キラキラしてる大人って今なかなかいないと思うんですけど、そういう方が本当に集まっているんだなって思うと、やっぱり講師としてもこれは楽しいですよね。
それはそう思います。まあ講師にとってはすごく教えがいのある場所作りをしてきたつもりだし、まあこれからもねそういうふうにしていきたいなと思ってます。
はい。
それで、今、画面には、画面っていうのは僕とリリーさんが見てる画面にはですね、
はい、
前回の参加者の声も、まあ、ありました。で、この中でですね、一つ面白いなと思うのは、方法論自体はポピュラーなもので知ってはいたけれども、やり方がよく分かんなかったから、セミナーを受けて本当に良かったと、
はい、
そういう声がありました。
うん、
で、これは実は今回も同じで、おそらく学習者の方、特にチーズに来てくれるようなお客様にとっては、あ、それ聞いたことあるよと。
はい、ね、はい。
あ、それ知ってるよ、シャドウイングでしょと、
うんうんうん。
だったら別に新しく得るものがないなと。そういうふうに最初はね、思う人もいるかもしれません。
はい。
が、英語力を伸ばすっていうことを考えた場合には、その学習法を知っているっていうだけでは、全く足りないわけですよね。
はい、はい。
なので、今回のセミナーの趣旨は、後にいくつか触れますが、いくつかのその、いわゆるトレーニング、通訳トレーニングメソッドを、リアルにこう体感する、体験する、
うんうん
う
ん、
そういう場と捉えていいわけですね。
そうですね。まさしくおっしゃる通りで、まあ、通訳トレーニングをベースとしたものを今回もやっていくので、方法論自体は本当にこのコメント通り、もう名前はどっかしら聞いたことがあって、例えばもう Google で検索すればすぐ説明文なんかはたくさん出てくるようなものばっかりだと思います。
でしょうね。
はい。でもそれをそのプロの視点から指導を受けて実際やってみるって実はなかなかない体験かもしれないですね。私たち通訳者は通訳スクールに行ってそれをまさに初めてやるようになるっていうのが今まで普通だったんですけども、でもその方法論自体はポピュラーでもあり、本当にシンプルなので、
うん、
ただ、それの、やり方、あとその、なんていうんですかね、自分で練習するにしても、このやり方で続けたらいいかっていう、ベンチマークつけるのって自分で難しいと思うんですけど、
うん、
そういうきっかけにしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。で、さらに自己学習を続けやすくするというイメージですね。
はい、そうですよね。で、今回、リアル受講とリモート受講というものを両方同時に行います。リアル受講というのはこのティーズ英語ラウンジで受講すること。定員をですね、わずか8名に絞っています。
はい。
これはまあ、ウイルス対策ということもありますし、
うん、
まあ少人数の方が、濃い授業になりますし、
うんうんうん、
これはこれでね、そういうスタイルを好む方はぜひ来ていただきたいなと思っています。それから Zoom を利用してリモート受講もできますので、今までチーズのセミナーというのは基本的にチーズでしか受けれなかったんですが、Zoom を使うことによって、まあ極端に言えば、北海道、沖縄、シベリア、メキシコ、ブラジル、
はい、
どこにいても通訳トレーニングを受けれると。
はい、そうですね。
はい。どの形態を選んだとしても、うん、ちゃんとその講師の言うことに従って声を出すとか、
うんうんうん、
まあなんていうかきちっと練習に参加すれば、まあ基本的には同じノウハウを得られるわけですよね。
そうですね。知識としては、はい、提供させていただいて。あとは、まあ、リアルじゃなくて、ズーム上で参加していただいている方にも、もうやっていただくトレーニングは全く同じです。
はい。まあ、A 席、B 席という違いはありますけれども、まあ、これは、例えばビデオをオンにするとか、オフにするとか、講師から指名されちゃう、または指名されたくはない、まあ、この宣伝ページに書いてある通りなので、これを各自読んでいただいて、で自分の好きな形態に合わせて、受講していただければいいなと思っています。
はい。
まあ、講師の立場で考えると、目の前にいる人をひたすらしごくっていうのが
、はい。
楽しみ、快感ですかね。
そうですね。まさしく、やっぱりこの、私が提供しているトレーニングって、どちらかというと、やっぱりそういう、本当に、まあ、なんですかね、講義として聞くものではなく、
うん、
実際にやっていただいて、そこでもうビシバシ直されて、
はい、
でそれで向上していただくというタイプのものなので、
うん、
やりがいがありますね。あと今回は目の前にいる方が S 席8名っていうふうに少ないので、
はい、
今までリアルでやっても目の前に24名とか30名いるようなセミナー、はい、過去にね、この ティーズさんでやらせていただきましたけども、それに比べ物にならないぐらい結構強めのができるんじゃないかなとあのワクワクしてますね、容赦なく。
はい、
はい、
まあ言葉を変えれば、ド M な人来てくださいと
そうですね。あと、まあ、直してほしい方、来てもらうといいと思いますね。
それは結構大事だと思うんですよ。
はい、
つまり、英語学習って、自分がアウトプットした何かを、それを誰かが見て、で、フィードバックを受けて、初めて客観的に気づきを得られる。
うん、はい。
で、その体験が一回あるだけで、こう大きなインパクトになりますよね。
まさしくおっしゃる通りで、ね、例えばその英会話をまあ一般的に学習するときって、やっぱ英会話の先生って基本的に褒めて伸ばすタイプで、もちろんそれも大事な学習だと思うんですけど、こうなんていうかギリギリのラインで通じてるようなちょっとおかしな英語言っても very good とか言って褒めてもらえるんですよね。まあそれは大事なんですよ、それも、はい、でもそこからインプルーブできないというか、じゃあ自分がどこ直したらいいかっていうのが分からず、なんとなくこれで通じてるからここまで来ちゃったっていう難民みたいになってる、英語学習者難民って私よく呼んでるんですけど、そういう方って意外と社会人に多いと思うんですね。なんでそういう方にぜひおすすめですね。
だから今回 S 席8名だけですから、
はい、
もう間違いなくこの8名に関しては、セミナー中に当てられるし、
もうバンバン当てます ね、はい、
で何かを発表せざるを得ない、
はい、
でそれによってもちろんフィードバックが来る、
はい、
まあ、それがもう確約されていると言っていいですよね。
そうですね。はい。もうこの8名は特にもう集中して、まあ、主には、まあ、指名されるっていうのはどういうことかというと、例えばここの訳出をやってみてくださいとかですね。あと、このリピーティングとか、シャドーイングとか、いろんなトレーニングありますけども、もうそれもバンバンやっていただいて、で、私の方からも直せるところはもうバンバン直していくと。いうイメージですね。なんで、もうそういうのを求めてる方に、ぜひ来ていただきたい。それも、その、まあ、直されると、もしかしたらちょっとショックを受けるかもしれないんですけども、でもそれを批判ではなくって、インプルーブできるっていう意味で、直してると、取っていただいて、ぜひ自己成長につなげていただきたいなと思ってます。
僕も実は、今から見ると、何年前だ ?25年ぐらい前かな。大阪で通訳学校に通ってたんですね。
ああ、はいはい。
インタースクールです。
はい、
で、インタースクールで通訳コースに参加して、で、やっぱり定員というかその教室に8人かな ?8 人か10人ぐらいしかいないんですよね。
うん、
で、受講料もめちゃくちゃ高いんだけど。
はい。まあ、そうですね。通訳スクールは。はい。
で、まあ別にそれはいいんですけど、高いのは、自分で決めていってるわけですから。
はい。
ただ、そこで、その、自分が訳出する、その日本語を、周りの人が聞いてるわけじゃないですか。
はい。
もちろん先生も聞いてる。で、即フィードバックが来る。
はい。
もうね、公開処刑。
そうですね。おっしゃる通りで、まさしく公開処刑ですね。
もうね、自分がいかに日本語を分かってないかとか、
はい、
または英語をこの瞬間ね、理解したつもりなんだけど、
うん、
それを日本語に置き換えた途端に、
はい、
講師に、または他の人にもろバレするわけでしょ。
そうですね。
あ、この人分かってねえなっていう。
はい。
で、それをズバッと指摘されて、あ、確かにっていうね、その、本当に逃げ出したくなるような気持ちっていうのは、まあ、毎回のように味わっていたんですけれど、
はい、
ただ、
はい、
それが、心を強くするっていうか。
そうなんですよ。そういう経験するとすごく強くなりますよね。やっぱりこの語学学習って果てしない長い道のりじゃないですか。その中にはやっぱりメンタルってすごく大事で、私は通訳トレーニングは結構メンタル鍛える意味でも大きいんじゃないかなって思うんですよね。
それはね、本当思いましたね。はい、だから、うん、つまりね、別にこれを聞いてる人たちに別にプロの通訳者目指してくださいっていうつもりはもちろんなくて、
はい、
そこじゃないんですよ、ポイントは、
うん、
自分が何かをアウトプットする、
うん、
で、まあ、勇気がいると思いますけど、でも頑張ってやる、はい、それによってそのリターンが巨大だから、
うん、
どんどん 参加してほしいと、
はい、
そのアウトプットしてでフィードバックを受けて、
うん、
で次にまた同じような機会があった時に必ずそれって覚えてるんで、
うん、
あの時あの先生、ね、絶対覚えてるんですよ、それ
って覚えてますね、はい、
そうやって、はい、自分のその、まあ、勉強に対する姿勢が変わったりとか、
うん、
あと訳出の場合は聞いて訳するってことがまあ多いじゃないですか、
はいはい、
まあ、読んで訳すこともあるけれども、
うん、
で、まあ、読むにしろ聞くにしろそのクオリティが断然上がるんですよ、
そうですね、
はい、さっきのあのアウトプットじゃダメだ、でなぜかって考えたら結局聞き方が甘かったり読み方が甘かったりするからアウトプットがしょぼいってことですよね、
はいはい、
だからなおさらインプットの質を高めるっていう方にも意識が向くし、
はい、
で次は何とかしてこの先生から褒めてもらうためにで、はい、まあ、よくやりましたねって言わせてやるぞぐらいの気持ち で、
はい、
でなんかそういう僕1年間通ったんですけど、1年間通訳トレーニングを受けたことってものすごいその後のもう本当に何十年にも影響を及ぼすようないい機会だったなって思ってるんですね、
は
い、
ま
あ、そういうのもあるから通訳トレーニングというのがごく普通の英語学習者に対して与える影響というのは絶対大きいと思っていて、だからまあこういうのを企画してるっていうのもあるんです、
はい、
だからまあちょっと今脇道にそれましたけれども、今回ここに来てほしい人っていうのは、
はい、
通訳者を目指す人じゃなくて、
ええ、
ごく普通の英語学者で、英語学習者でいいわけですよね。
もちろんです。まあ、今回の、この告知文を読んでると、やっぱ TOEIC 700点以上の方を対象にしてるというところからも、
うん、
もうすでに上級者の方々、ですよね、一般的に考えると。でもやっぱり皆さんそれぞれ伸び悩みするところって絶対経験すると思うんです。そこからさらに上級者に行くには、
うん、
例えばある程度の語彙を分かっていても実際話すとなるとスムーズに出ないとか、
うん、
パッシブになってて出ないとか、でそれをこの瞬発力をつけてアクティブに出すにはやっぱり訓練が必要なわけなんですね、
うん、
はい、なのでそういう意味で本当にもう一般学習者の方でやっぱりここからさらにもう一段階やっぱりこうスキルアップしたいっていう方にもう一番イメージが合ってると思いますね、
はい、で僕自身が今までに、まあ、十何年間 TOEIC の対策を教えるという活動をしてきたこともあって、今このページを見ている人、そしてこの音声を聞いている人の中には、TOEIC テストに関心があるっていう人もすごく多いと思うんですね。で、その人たちに対しては、別にその通訳トレーニングは関係ないと、そういうふうに思う人もいると思うんですよ。
はい、はい。
ただ、通訳トレーニングの中には、英文をこう前からこう読んでいってその順番で理解をするっていうスキルが当然必要ですよね、
うんうんうん、はい、
で仮にそれができるようになれば英語を一回読んで内容を理解する、それはつまり聞くときにも読むときにも同じことが言えるわけですよね。
おっしゃる通りだと思います、うん、もちろん読むときもですけど実際の会話をするときでも要はその例えば相手の発言がすごく長かった時に最後まで発言を聞いて待て待てよ今こういうふうに言ってたよなって日本語の語順に戻して、分析して自分の言うことを考えて返す時間ってないじゃないですか、
うん、
普通やっぱり瞬時にその相手が言ったことをフレーズごとにどんどん頭ごなしに聞いてって今こう言った次場所言った理由言ったっていうふうにリアルタイムで連動していって自分も答えていかないとコミュニケーションにならないわけですから、そのためにも今前田さんがおっしゃったようなもう英文を頭から英文の通り理解していくっていうのはもう会話にもものすごく大切なんですね、これっていうのは。
だから普通の英語学習者にも当然役立つし、
はい、
あと TOEIC の受験をする人にとっては、
はい、
英語を一回読んだり聞いたりして理解する、それが結果的にはもしかしたら例えばリーディングセクションの時間切れになってしまいますっていう人が、
はい、
2回実は読んでるからそうなっちゃうんであって一発で理解できれば、
うんうん、
同じスピードでも実は時間が余っちゃうかもしれないわけですよね。
そうですね、全くそうだと思います、まあ、よくその、ね、まあ、リーディング スピーキング、リスニングとかね、あの、うん、4技能って、なんか個々に分けて考えることももちろんできるんですけど、やっぱ今の前田さんの話のように、やっぱり言語ですから、そうやって連動するスキルだと思うんですよね。なので、今回のこの通訳トレーニングを活かしたものっていうのは、まあ主にやっぱり、リスニング力とスピーキング力に特化しているんですけど、うん、でも間違いなくその他のリーディング力、とか、あと自分で表現するライティング力っていうのにも、あの、英語の速上げとしては効いてくるものだと思います。
はい。A 席と B 席が一応分かれていまして、あの、その、ズームなのになんで A と B があるんだっていうふうに疑問に思ってる人いると思います。
はい。
ズームはズームでもですね、関わり方によっては、その得られる結果っていうのも変わってくる気がするし、
うん、
あと個人個人の理由で、ビデオをオンにしたくないとかね、
はい、
講師から指名されるのは嫌ですと、
うん、
怖いですと、特にこの先生は怖そうですと、
はい、
でそういうのはやっぱあると思うんですよ。なので、はい、今回は A 席 B 席というのを作って、 A 席の人と B 席の人は差があるわけですよ。で、A 席に関して一番大きな違い、B 席との違いだなって僕が思ってるのは、講師から指名されるかどうか。
うんうん、はい。
これはね、多分、相当違い、大きな違いですよね、
うん。そうですね。だいぶ違いますね。はい。
だから、S 席というのは、まあ、物理的にティーズに来る人ですから、
うんうん、
まあ、当然講師から指名されるんですけれど、まあ、たまたま住んでる場所が遠いから、ティーズに来ることはできない。けれども S 席にかなり近い形で参加したい人は A 席を選んでいただければ OK と。
はい。
で、当然ですが S 席に近いわけですから顔出しは当たり前と。
はい。
まあそりゃそうですよね。
うんうん。
だって会場に来て顔隠してる人いないですもんね。
そうですね。
だから A 席というのは、はい、まあツールは Zoom を使うけれども、
うんうん、
感覚的には S 席に近
い
と思っていいですよね。
はい、そうですね。
はい、だから、リリーさんがいきなりね、誰々さんって名前呼びかけて、
はいはい、
指名して発表してもらうこともあるでしょう。
あ、もちろん、もちろん、場もあります。はい。
はい、そして B 席っていうのは、やっぱり怖いと。指名されたりとか、発表をしなきゃいけないっていうのはちょっと、それは遠慮したいと。
うんうんうん、
けれども、通訳トレーニングっていうのは一体どういうものかっていうのを全部体験したい。
はい、はい。
で、ビデオはオフだけれども、まあ自分でね、カメラの前で、パソコンの前でちゃんと練習するから、
うんうんうん、
ぜひ一緒に受講したいと、そういう方。まあこれだけでもね、すごいやる気のある人じゃないとね、それすら多分しないと思いますけどね。
う
ん、
そうですよね、
はい、そういう人が B 席ということになってます。
はい。
僕の方から今回ちょっともうちょっと聞きたいなと思うことは、
はい。
リリーのりことは何者なのかと。
はい。
僕はもう知り合って何年かな。グプタの直後だから。
そうですね。
2013年かな。
ああ、じゃあもう7年。
7年
か。7、8年になるんですね。
うん。リリーのりこっていう名前を知ってる人はまあ、多分ね、今このページを見てる人で、リリーのりこって誰って。多分知らない人が多いと思うんですよ。
はい、はい、そうですね。
で、リリーなのって、その、
はい、
って思う。まず、名前がね、
はい、
どういうことっていうふうに。
そうですね。名前がまず怪しいですよね。
ね、
はい。
これ、怪しいのは、確かに怪しいと思うんですけど、
はい。
これ、何ですか、このリリーっていう名前は。
はい。これですね、もう今日常的に使ってる名前なんですが、まあ簡単に言うと本当に、まあビジネスネームですね。
はいはいはい。
自分で作った、
うん、
ビジネスネームです。ですがもうこの名前が今だいぶ浸透していて、
はい、
その全部仕事はこれでさせていただいてますし、例えば私大学で非常勤講師で、教えたりもしてるんですけど、
はい、
大学のシラバスの教員名もリリーのりこですし、
うん、
だから学生も私の授業になった学生はなんだこの先生って思ってると思うんですけど、出勤簿もリリーっていう三文版を持ってて押してるぐらいなので、かなり今、その社会的には認めていただいてはいるんですが、端的に言うと戸籍上名前ではありません。
うん、
で、ビジネスネームとして、自分で作って自分でブランディングしてビジネスとして使っている名前ですね。
このページの一番上の画像に、
はい、
英語で「ノリコ・リリー」って書いてますよね。
書いてますね、はい、
あれ僕が書いたんですけど、
はい、
あの「リリー」っていうのは「LILY」ですよね。
そうですね、
あれ正しいんですよね、
はい、あれ正しいです。あの「リリー」って中には「LIWL」の「Y」っていうのもあるんですね。リリーってシングル L とダブル L ってあるんですけど、私はシングル L にこだわって、
はい、
あのユリの花のリリーですね、
はいはいはい、
使ってます。
じゃあこの名前を選んだ理由もあるんですよね。
あります。
ですよね。
これを全部話してしまうとこれだけで、そうですね、5時間ぐらいかかってしまうので、
じゃあ、 あの別の機会に。
そうですね、別の機会に。はい、
わかりました。じゃあ、まあ、はい、リリーのりこさんというビジネスネームで、通訳者をしています。
はい、
2年前に東京に来たと。
はい、
はい、で最近はあのお仕事のジャンルがあのかなりその IT 分野に特化しているってことで、
はい、
この T's のセミナーのプロフィール欄もですね、最近2倍に増えました。
そうですね。
はい、第2段落ができて、
はい、
IT コンピューターサイエンス、ブロックチェーンなどテクノロジー系をやっていると。
はい、
この IT 系とかね、特にブロックチェーンなんていうこの時代の結構最先端を言っているジャンルで通訳やってるわけですよね。
そうですね、はい、
これはこれが何ですか、リリーさんのもともとのそのなんて言うんでしょう、得意ジャンルだったんですか。
いえいえいえ、全くですね。私あのもう本当に英語バカというか英語好きの、もう英文学科卒業のもうド文系ですので。
ド文系、
ド文系ですね。はい、はい、なのでそのまあいわゆる理数系なんてのは本当にできるだけ避けて生きてきたかったタイプなんですが、
うん、
巡り巡ってですね、通訳デビューして最初なかなか仕事が取れない中に、
うん、
一番最初に声がかかったのが IT 系なんですね、コンピューター系。でやっぱりあの最初は名前もなく無名で始めて、まあね、結構大きい企業さんから依頼いただければやっぱりやらなければ生きていけませんから、
うん、
もう飛び込むわけですよ。私なんて全然もうリスクを恐れずに行くリスクテーカーなので、
うん、
それで飛び込んでいっていろいろ玉砕もしましたけども、
うん、
でもめちゃめちゃ勉強してですね、コンピューターなんて本当に苦手だったんですけど、もう機械も苦手だしっていう、うん、でもそっちにどんどんどんどん飛び込んでいって、開発系のこう技術者の方同士のこう話なんかも通訳するようになると結構ですね、詳しくなるんですね、用語なんかは。あと何どこら辺の話しているのか分かるというか、で実はこれって通訳者にすごく大事な要素で、あの英語が堪能だってのはもちろん大事なんですけど、やっぱりその現場現場で皆さんの言わんとしてることをどの辺が言いたいのかな、この辺はどういう単語を使うのかなっていうのを分かってるってとっても大事なんですね、
うん、
でそういうところから最初 IT 系ですね、
へ
に行って気づいたらもうそっちにどっぷり、もう今最先端テクノロジー系のテック通訳みたいになってますね。
ブロックチェーンって多分ね、はい、今これを聞いてる人たちの中でおそらく、どうでしょうね、はい、パッと理解できる人っておそらく半分もいないと思うんですよ。ブロックチェーン、はい、ああれねって言える人、
うん、
まあ、かなり少ないはずなんですね、
はい、
ということはましてや通訳者の中でブロックチェーンの仕事を引き受けますよって言える人ってすごい少ないだろうなっていうなんか印象を持つんですけど、
はい、
これ実際どうなんですか。
そうだと思います。私も完全にリサーチしたわけではないんですけど、やっぱり 3,4 年前からブロックチェーン系の通訳お声がかかってですね、それから、うん、まあ、あれよあれよとそっちの、まあ、分野に行って、多分そういう星のもとに生まれてると思うんですけど、あれよあれよとそっちに行ってですね、それからもうそうですね、やっぱりその例えば会議とかカンファレンスやる時の主催者の方から依頼いただくと、とにかく本当に代わりがいないから何とかお願いしますっていうふうに下手に頼み込まれてやってるっていうのが最初でした。
つまり、はい、他の通訳者でブロックチェーンの仕事を引き受ける人がいないってことですね。
そうですね、今はだいぶちょっと増えてきたとは思うんですけど、やっぱり4年前とかだと本当になくって、皆さん何とかやってくれる方を探していたと。
でもということは、はい、リリーさんも別に得意じゃなかったわけでしょ。
そうです、 得意じゃなかったです。
でもやっちゃったってことですか。
やっちゃったってことですね。もう仕事の、まあ、販路開拓と、
はい、
やっぱり個人でやってる限りは、やっぱりね、そうやって、広げて生き残っていかなくちゃいけないわけですから。
なるほど。つまり、はい、人がやらないことでも、とにかく自分が飛び込んでやってしまえば、
はい、
まあ、それが一つの実績にもなるし。
そうです。
で、後から追いかけてくる人も多分少ないし。
はい。
それでとにかくリスクを取って飛び込んだと。
そうですね。
これ聞いてる人のためにですね、
はい、
通訳者にとってのリスクって一体何なのかってパッとイメージできないと思うんですよ。
あ、確かにそうでしょうね。
それをちょっと説明してもらえますか。
うん、はい。今の話題に出たブロックチェーンなんかもそうなんですけど、
はい、
やっぱりその通訳者ってそれぞれ、まあ専門分野って持ってるわけですね。私は医療系やります。うん、私はファイナンス系ですとか、経済系だとか。で、私はまあ一応 IT 系を専門分野として、まあ始めたわけなんですけども、で、そこ、の専門分野以外のところからとか、
うん、
ちょっとなんていうんですかね、そこにドンピシャじゃないけどもちょっと関わってるが新しいこう専門分野が入ったような、
うん、
まあ要は新領域ですね、
うん、
とか今の自分のまあキャリアとかスキルからするとかなり背伸びをしなくちゃいけないような案件って飛び込んでくることがやっぱりあるわけですね、
はい、
ある時にものすごく通訳者が東京都内でもすごくなんていうんですかね使われちゃってて見つからない日ってあるんですよ、
うん、
不思議な日が年にですね年に何回だったかな年に 3,4 日ぐらいあるんですよ。この日はどうしても誰も捕まらないみたいな。そういう時にたまたま大きいものに声かかったりとかですね。そんなに経験なくても。で、そういう時にそれを受けるかどうかですね。
うん、
ここがかなりリスクです。要はその、受けて成功すれば、まあ、ネームバリューがついて仕事も拡大する可能性はあるけども、万が一そういう大きな舞台で、例えば、
はい、
オーディエンスが多いですとか、
うん、
重要な VIP についてるとか、そういう時に、まあ、例えば一言誤訳をしたりとかですね、それをみんなに認識されてしまったら、もうとんでもないですよ。
なるほど。
もうキャリアを失う。もう一生もしかしたら危うくなるっていう、
ね。あ、それが通訳者にとってのリスクってことですね。
はい、はい、そうだと思います。
じゃあ自分が得意とする分野が、例えば、まあ、医療系であれば、その中で留まっていれば、まあ、そんな大きな失敗はしないけれども、
はい、
違うジャンルの仕事が来てそれを受けてしまったがために失敗してしまうと、
うん、
そのせいで自分の名前が まあ、ある意味傷つくというか、
いやそうですね、
つまりあの人に頼まなければよかったっていうことにクライアントに思われてしまうと、もう通訳者としての生命線に関わるわけですね。
そうです。それが例えばですね、もうメディアに出てたらとんでもないですよ。例えば記者会見とかテレビに映って顔も出てたらもう終わりますね。一瞬にして、
はい。なるほど。じゃあそういうリスクをじゃあ犯したってことですね。
もうリスクだらけですね、私は。その元々も無名で始めていますし、私自身その海外に留学したり海外に住んだ経験ってゼロの純国産の通訳者なので、うん、
はい、
その意味ではもう本当にリスクだけ取ってやってきたっていう感じだと思います。
なるほどね。じゃあブロックチェーンが、まあ、今で言うと当然ね、この時代の中でも本当に最先端の技術系の話なので、そこに飛び込んで、
はい、
でうまくいったってことですね。
まあ、現状見るとそうだということだと思います、はい、いろいろちょっとなんか良くなかったなっていうのなんかもありますけども、
うん、
今のところまあこの業界で生き残ってるっていうのはそうですね。プラスにとればそういうことだと思います。あとは、まあ、その、まあ、ブロックチェーン以外でも、その、テクノロジー関係っていうのは、いろんなものと相性がいいんですね。例えば最近ですと、バイオ系でも、バイオ×テックで、バイオテックってことも出てきてるぐらい、バイオロジーだけじゃなく、それを例えばビッグデータを使って分析するような医療とかも出てきていたり、それこそやっぱりロボティクスって機械だけやってればいいんじゃなくて、やっぱり IT ですし、
はい、
それこそ人工知能もですし、っていうふうに、幸いテックっていろんなものとかけるになるんですね。その意味ではどんどん新しいものに今もいろいろ引っ張っていただいて打たれてます。
じゃあ普段、
はい、
その通訳の現場 に行く場面以外では、なんていうか、新しい何かを勉強するってことも当然必要なわけです
ね。もう常に、はい。常にそうですね。例えば、その、新しい分野行くときも、ブロックチェーン初めてやるときなんかも、まずは初期の、まあ、初歩的な本を5冊頼んで、バーッと読んで、まあ、それだけでも足りないので、もっと勉強しましたし、毎回本当に勉強して、例えば講演会ですと、もうその講演でスピーカーになってる先生が書籍出していればその先生の書籍は全部読みますし、
あ、
はい、で読みながら頭の中で日英英日両方にできないものはもう書き出してってリストを作ってってワードリストを作って暗記するとか
なるほど、本読みながら日本語で本読みながら英語にしてるわけです
ね。そうですそうです、はあ、で瞬時に英語できないものをノートに書き溜めていくんですよ。それでマイワードリストができるんですね。で今度はそれを暗記するようになるんです。
なるほど、
はい。
まあ、でも通訳者っていうのはだそういう新しい何かが生まれた時はなおさら通訳者が呼び出される場面が多いんですよね。
そうなんです、おっしゃる通り で、ね、そうするとやっぱりブロックチェーンとか人工知能とか腸内細菌層ってここにも書いてるんですけど今 あのプロフィールに、はい、っていうのは狙い目ですよね。
腸内細菌層ってのは何ですか一体
これ英語で言うとマイクロバイオームって言うんですけど、要は結構今一般的にも例えば痩せやすい菌だとか言ったりしません？善玉菌とか悪玉菌とか、でこの菌を持ってると痩せやすいとか太りやすいとかっていうふ
う
に一般的にはそういうふうに言っているもので、要はその人によって腸の中にどういう菌持ってるかっていうのはもうかなりの数の菌がいて、
うん、
その組み合わせで例えば同じもの食べても効果が違う、同じ薬飲んでも効果が違うっていうのが多分ほぼ腸内細菌層だって今言われ始めているんですね、
はあ、
で今まだ汎用レベルではなってないんですけど、私も近い将来的には本当に一般人も本当に検査キットで自分の腸内細菌を調べられて、お薬なんかも一人一人にカスタマイズしたものを、作る創薬っていうのが出る、時代になるんだろうなって今こういう話を通訳してて思うんですけど、はい、もうそういう時代にも来てるんですね。腸内細菌層なんていうのは本当にまさに最先端で、特に今コロナになって、例えばコロナもそうじゃないですか人によっては重症化する人しない人、それが例えば基礎疾患があるないとか、うん、年齢とかってプロファイリングありますけど、
はい、
あれにももしかしたら腸内細菌層もね関わってんじゃないかって研究をねもうしてるんですよ。
へえ。
そういう場面でも私通訳してるんです。
つまりそういう専門家が専門家に対して話をする、
はい、
そういう機会が今世界中にあって、
はい、
でたまたまそのオーディエンスに日本人がいる場面では、
はい、
通訳者が必要で、
はい、
でリリーさんが行って英語を日本語に訳すと。
まさしくおっしゃる通りです。
でも訳すって言ってもそのなんていうんですか、背景知識みたいなものがないことには訳しようがないですよね。
そうなんですよ。なので腸内細菌層の論文とか本もかなり読んでますね。まあ今も勉強中なんですけど。
だから、はい、そのイベント講演会当日を迎える前に、
はい、
いっぱい勉強して。で当日スピーカーが喋ることを訳すわけですよね。
そうです。
ってことは当日起きることが10だとすると勉強は20、30、40やんなきゃいけないんですよね。
いやもうそんなところじゃない、勉強90だって言ってもいいくらいですね当日は10出すぐらいですね。もう勉強がほぼ全てってもう80、90ぐらいって言ってもいいぐらい
です。なるほどね。まあでもそこでやったことは絶対無駄にはならないんでしょうね、
もちろんです。はい、暗記した用語が使われないことももちろんたくさんありますけど、でも万が一勉強したり調べなかったものが出てきたときはもう背筋が凍りつく思いをするわけですから、
うん、
はい、それを味わわないために直前まで本当にいろんなことを準備して臨むわけですね。なんて本当に準備90って言ってももう過言はないと思います。
なるほど、
はい、
へー。主に IT 分野を得意分野としているものの、時代の変化に合わせて、
はい、
こうブロックチェーン、腸内細菌
そうですね、
も勉強しているし、
はい、
まあ、なんていうか、しかもそれを最近は、 対面式ではなくてオンライン上でやってるんですよね、は
い、やってますね。なんかもうこのような状況になってどんどんいろんな仕事がキャンセルや延期になってどうなるかと思ったんですけど、
はい、
やっぱその会議も、まあ、無期限で延期って今のところ言ってるところもあるんですが、まあ、例えば1年延期したとしても1年後にできる確約ってないんですよね、まだね。わからないんですよね、来年のこと。だから早いところはもう年内にやっちゃおうって言ってもうズームだとかオンラインでやってしまって同時通訳つけてるっていうところも増えてきていて、来年もこの勢いはやっぱり止まらないんじゃないかなと思うんですが、今おかげさまで毎月そうですね、オンラインセミナーでの同時通訳っていうのはたくさんいただいています。今月9月も結構多いので、そうですね、来週ちょうど腸内細菌層のセミナーがまたあるので、今、はい、今マイクロバイオームまためっちゃ勉強しますね。あと11月には今度ちょっとまたブロックチェーンもですし、あと宇宙理論っていうのが今
宇宙、
はい、宇宙ですね、そうなんですよ、とかですね、もうそういうのがオンラインだからこそいろんなと、まあ、プロの通訳を選べるって、お客さんもやっぱり選べるオプションが増えたっていい機会だと思うんですね、
うん、
前までってこの通訳者は宮城が拠点だからとか東京拠点だからってここの会場部のに毎回交通費や宿泊費かかってたものが、まあ、オンラインでも OK になれば本当になんていうかその分野に適したとかマッチングする通訳者が空いてればもう使えるわけなんですよね、
うん、確かにね、
はい、なんでクライアントにとっても、はい、とってもいい流れで、それくらい私たちはプロとしてはもっと気を引き締めていかなくちゃいけないっていうことだと思いますね。
あ、そうか、地域による、
はい、
同じ地域にいる通訳者が競合相手だったのが、
はい、
一気になくなったわけですよね。
そうです、分野ごとだでしょうし、あとネームブランド、あとやっぱ信用ですよね。
なるほど、確かにそうですね、はい、通訳の案件っていうのは基本的に言語が異なる人が存在している場合に発生するわけですよね、
はい
はい、ということは、この新型コロナウイルスによる影響によって会議そのものが中止し、中止または延期、
はい、
になったことによって案件は減ったけれども、はいはい、とはいえいつまで経っても再開できないようだとダメだから、
うん、
オンラインで やろうぜっていうことに今、
はい、
なってるわけですね、
はい、
で、オンライン上で通訳ができる人っていうのは結局開催地そのエリア関係なくなってるから。
そうなんですよ、
だから例えば九州に住んでる通訳者は九州で開かれる会議の通訳を主にしてたはずだけど、
はい、
東京っていうか、まあ、そもそもオンライン上だからどこって言えないわけですよね。
そうです、もう国外でもできちゃうわけ
ですね。ですよね、世界のどっかで行われている通訳に、はい、自分が参加できる可能性があるってことですよね。
はい、まさしく私も最近増えてきてるんですけど、やっぱりアメリカでの会議とかにも通訳で入ることあって、先月ですかね、日本時間午前2時開始同時通訳、まあ、通訳で入るときってカメラをオンにしなくていいので、まあ、すっぴんでもいいんで入ったんですけど2時開始の仕事通訳ってすごいですよね。
つまり主催者がアメリカですか、
うん、そうですそうです、主催アメリカで、そこに日本人も何人か入るという
もの。じゃあその日本人も朝2時に。
そうですね、それからアメリカ在住の日本人だったり、でアメリカ在住なんで、まあ、日常会話はできるんですけど、やっぱ専門的なものは通訳聞きたいとか、
ね、じゃあリリーさんだけが日本にいるってこと。
そうです、
体は、
はい、
朝2時に。
そうですね、あとまあそんな変な時間じゃなくても同時通訳って2人組で組むことが多いので、組む通訳者もいろんなところにいる人だったりします。つい7月かな、7月に一緒に組んだ方はニュージーランド在住の日本人の通訳者だったりとか、はい、やっぱ時差の都合で、
はい、
ね、なんかいろいろこう言ってたら面白いななんて。
そういうことが起きるのか、
はい、
なるほど。
なので私たちそういう意味ではますます気引き締めていかなくちゃいけないと思います。この地域でだから取れてたじゃなくって、
うん、
今場所選ばずに通訳者なんて、まあそういうふうに選べる時代なので、やっぱりこの分野だったらもう私強いですとかですね、やっぱそういうの持っていかないと私たちも生き残っていけないと思いますが、でもプラスに考えれば、例えば地方にいる通訳者だとしても今まで 東京とか関東に出てこなければ大きい仕事ができなかったとしても、
うん、
本当に実力つけてアピールできる強みがあれば、もうどこにいたって活躍できる可能性が広がってるんですね。
ああ、そう考えるとね、去年までも当たり前のようになんかグローバル化がなんとかって言ってましたけれども、
うん、
なんか今こそこういう時代ね、はい、特にウイルス騒動があって以来、う
ん、はい、
その人と人が会うことがないけれども、ウェブ上では会う。
うん、
ということは結局どこにいてももう全く関係ない
世界中。そうなんです。はい。
なおさらグローバルな世界が今まさに来てるってことなんですよね。
おそらくもう本当にその通りだと思います。なんで私は午前2時の会議でもですね、果敢に出ているわけなんです。それも日本に住んでる通訳者なら結構もうそんなやめてくれっていうような案件だと思うんですけど、はいはいはい、まあ私はリスクテーカーなので、
はい。
はい、
まあ、前確かドイツに行ってましたよね。
あ、そうですね。はい。
あれ通訳でしょ？
あれも通訳ですね。国際会議の通訳で。
だから今後、まあ例えば1年とか2年とかね、
はい、
の中で、あの似たような案件があっても、ドイツに実際に行くんじゃなくて、オンライン上でやるってことになる、
はい、なるんでしょうね。そうなんですよ。それもいいんですけど、でもちょっと寂しさもありますよね。まあ、やっぱり年に1回ぐらいそうやって海外に出張できるっていうのも楽しみではあったので、
うん、
まあ寂しさと、まあでもやっぱりプラスマイナス両方ありますよね、そこは。
いや、それはありますよ。
はい、
あの僕みたいにイベントを主催する人間からすると、人が同じ場所に集まって、そこでワイワイとこう話をしながら、
うん、
ね、オンライン上ではどうしても人々は寡黙になりますから。
そうですね。
ね、だから、集まってるからこそ生まれる価値みたいなものがあるっていうのは、やっぱり信じているし、うん、今でもね。ただ、まあ短期的なことかなっていう気もするのでね、これがなんか、今後5年、10年続くとは、あんまり思ってないし、思いたくもないんだけど、
はい。
まあ今は、とりあえず、オンライン上のね、セミナーなどを活用しながらやってますけれども、
はい。
まあでもこれを、対応しながら乗り切ることによって、いずれ人と人が会って何かするっていうことの価値がどんどん相対的に上がっていくと思うんですよ。
あ、はい、はい、そうですね。
会わないことが当たり前に今なってるけれども、
うんうん、
だからこそ会うことの価値っていうものが見直される時が必ず来る。
うんうん
うん、だからまあ、ティーズで言えばセミナーの形は今後しばらく若干変わるけれども、ただ何とか乗り切ることができれば、また人がね、8人だけじゃなくて、
はいはい、
30人集まって、
うんうんうん、
で、時にはまあ懇親会開いたり、一緒に飲みに行ったり、しながら、は
い、
しながら得られる、そういう活動を通じてのみ得られるものっていうのもきっとあるはずだから、
はい、
まあそれはそうね、いずれそういう日が来ると信じて、
うんうんうん、
やっていきたいとは思っていますので、
そうですね。
まあ当面は今回のような形になるかもしれませんけれども、まあね、うまくいくことを願って、やっていきたいと思ってます。
はい。
じゃあ最後に今回、10月18日のセミナー、
はい、
通訳トレーニング入門、講師としての、リリーさんからですね、今、はい、参加を検討していただいている方に対して、はい、何かこういう人ぜひ来てくださいと呼びかけをお願いします。
はい。はい、おそらくあのタイトルから見ると通訳トレーニングって見るとですね、やっぱりよく私も聞かれることとして多いのが、やっぱり難しそう。
うん、
まあ、通訳の人がやるものだから私で大丈夫かっていう、質問はよくいただきます。
うん、
では確かに名前からするとそうだと思うんですけども、まあ、さっき冒頭でもお話ししました通り、本当に通訳者を育てるためのものではないっていうところが、まあ、一番のポイントだと思うんですね、今回のセミナーって。
うん、
で、あくまでも通訳者が日々訓練をしているメソッド、それもポピュラーでありみんな知ってるようなメソッドだけども、本当に毎日コツコツやっているものをプロ通訳者の、まあ、視点で提供すると、でそれをあらゆる学習者の方に、ぜひ使っていただいて英語力の底上げをするっていう、 ところだと思うんですよね。それをしたい方だと思うんですよね。なんで例えば今回トイック700点以上にしてますけど、700の方でも800でも例えば990取っている方であっても、その自分の英語力に 100% 満足してる方ってまずいないと思うんですよね、
うん、
私もそうなんですけど、うん、絶対何か悩みありますよね、
はい、
弱みとか。だからその意味では総合的に、じゃあ今の自分は何をして何をすればもう一段階ステップアップできるんだろうとか、まあ、そういう方、そういうふうにもしかしたらちょっとジレンマになっていたりとか、何ですかね、伸び悩みがある、もやもやしているとか、あとひたすら打たれたい方とかっていう方に向いてると思います。あとまさしく直してほしい方ですよね、
はい、
あの私企業さんでも社会人の方結構教えてるんですけど、やっぱそういう企業の皆さんも直してほしいってまず言うんですよね。
うん、
まずその自分がプレゼンとかでそれなりに英語使ってるけども、ネイティブにどういうふうに聞こえてるかわからないし、なんとなくで過ごしてるのをやっぱり仕事でやるからちゃんとした英語話したいとかですね、うん、そういう欲求持ってる方って実はやっぱ日本にはすごく多いんじゃないかなって、私もそうなんですけど多いんじゃないかなって感じがしていて、その意味では私たち通訳者が使ってるこの通訳トレーニングっていうのを入門っていう形にしたことで、あの広く一般的な学習者の皆さんが今自分が抱えている問題で、じゃあこのトレーニングやって自分はどこ伸ばすのかっていうのを分析して成長できる、まあ、入門って名前からしてもきっかけになるものだと思うんですよね。なんでぜひそういう意欲を持っている方にもう来ていただきたいですね。
はい、
はい、
分かりました。では今回このページを読んで、そしてこの音声を聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございます。10月18日日曜日に1日かけてリリーさんからひたすら鍛えられたいと思っている方、ぜひお会いできることを楽しみにしています。リリーさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。